こんばんは、お元気ですか。佐田玲子です。佐田玲子の玲子ランドカフェオープンの時間です。もう7月の10日になってしもってさ、ね、それで7月の7日に名古屋が初日やったんですよ。もうそれあんた ね、どんだけ緊張したかね。みんな誰もね、私が緊張せんって思っとったばってんがさ、もう本当にね、私とさっき久保さんと2人でね、って言いながらさ、待っとるわけよ。バッテン、私のお客さんはさ、会場時間に、入ってきたらさ、もういきなりわーわーわーわーわーやっかましかったねもう本当にね、ありがたいようなありがたくないようなですね。
みんなほら久しぶりに同窓会みたいにね、
そう元気かっさ、もう本当にもう皆さんお元気でいいなと思いましたですよ。本当ありがとうございます。でもね、私はそのツアーをやりながら、引っ越しのまだ段ボールの山ばかた片付けながら、もうね大変さ、もう引っ越してね、もう一生人中って今思っておりますどうか最後までお付き合いください。この番組は神話銀行、バイタル F ステージ、カステラカフェ自由飛行館の提供でお送りします。さあ、今週の1曲目はですね、あの地獄耳さんがですね、サザに行ってきた時やな、はい、で別にリクエストはしてないんですけどお送りしようと思っておりますサザレイコ、サザの街です。カーのサザの歌です。カーのある街。
橋の上で川を見てる、風が頬を撫でて、お帰りと言った。悲しい時も嬉しい時も、さざ川のせせらぎが聞いてくれた。この街で生まれて、この街で育った。いつからか忘れていた、ふるさとの優しさ。魚と桜包み、夏には舞うホタル、父と母の笑顔が重なる、幸せなふるさと。心の さと
紹介のコーナーでございます。先ほどのですね、別にリクエストしてらんとばってんがサザンに行ってきましたっていうあの地獄耳さんですけれどもですね、先日初めてサザ町に上陸しましたって、あんた島じゃなかったやけんさ、お願いしますよ。レイコさんの歌聞いて PV を見たらなんだか行きたくなりました。5月の某日、高速バスと松浦鉄道で行きました。あらよかね。松浦鉄道も時間帯では一両編成です。まずはサザ川を見に行きました。サザ駅の裏手から土手を少し歩いてみました。川の対岸近くに白鳥が2羽いました。白鳥のおった、詐欺じゃなかったやろうか。あのアオサギとか結構夫ですよ。その日はとても暑かったので長い時間歩き回れませんでしたが、清流サザ川がとても、サザ川はとても大きい川でした。本当結構ね、売ったかもね、お昼は玲子さんの PV に出演されていたお母さんの食堂でちゃんぽん食べましたって。
おー、行かれたんだ。
行ったんですね、大衆食堂って、ね、あ、よ見つけたね、やはりよそのちゃんぽんは出汁が違いますね。でも美味しかったです。お店の方ともお話しして玲子さんのことも少々ねって書いてあります。覚えとらせたとかな分からんとかってね。食堂後にし、図書館でまったりとした時間を過ごしてきました。今回の目的は行ってみること、サザ川を見ることでした。あまり長時間滞在しませんでしたが、ほのぼのとした程よい田舎な雰囲気がよく分かりました。桜の咲く頃にまた訪問したいです。ではご報告まで。あ、玲子さん、図書館のスタッフさんにサザの歌、川のある町ご存知ですかと尋ねてみましたが、残念ながら知らなかったみたいです。楽、サザ玲子さんが歌ってますよとずずしくも宣伝してきました。
ありがとうございます。
もうこれはもうサザの人たちがさ、そうそう、知らんば全く意味の中よね。8月に私サザに行って歌うとばってんさ、ナンバー なしに来たすぐこの人っていうような感じで見られたら私立場中よ ね、
うね、
すいません、よろしくお願いします。サザの皆様聞いてくださいよ。ね、本当ですよ。図書館で朗読ライブもよかよね。はい、そうしてこの方はですね、兵庫のマッショイさんからいただいております。玲子さん、私がおばあちゃんから聞いた話を聞いてください。おばあちゃんは大きな病院の調理師をしていました。ある日同僚の人が早い出勤だったので、魚屋さんがしているような足首まであるゴムの前掛けをし、ゴムの前掛けをしたまま始発電車に乗って出勤したそうです。そして職場についてよくよく見るとズボンを履くのを忘れてたそうです。いくら前掛けをしてても後ろの合わせ目からお尻がちらちら見えますよねって
パンツ丸見えってやつ。
パンツは履いとらしたやろね。パンツ丸見えよね。
パンツ丸見え。
いや、そういうことであっとかね、スースー背当たってやろうかね。え、それを聞いた時は失礼ながら大笑いしてしまう。いや、私も失礼ながら大笑いしますよ。でも小心者の私はそれ以来出かける時はズボン履いてる大丈夫と確認することを怠りません。レイコさんは何か出かけるときこだわってることありますか。最近レイコランドカフェのホームページからお便りしたらレイコさんの画像が見られることに気づきました。その度にダウンロードしてだいぶたまりました。たまらんでおかやろあとはもっとオフショットを増やしてくだされば嬉しいです。よろしくお願いします。あ、そうですか、はい、わかりました、頑張りますね。まあ出かけるときにこだわっとることってあるかな。私
一回こう姿を見るとかさ、
洋服は見ますね、こんな感じで色は合ってるかなっていうと、で一応あの大きなね、あの鏡で見るのは必ずしますね、はい、あとは何やろ、髪の毛がほらもうさ、湿気の多かったらもう言うこと聞かんでやもんね、かといって固めと中やろ、そういう件もう本当そういう鏡は見ますね。
やっぱり女性は身だしなみを先にね、
身だしなみですね、顔はもう 変わらんけんさ、どげん頑張ってもさ、身だしなみぐらいですかね。はい、そんな思いがありますですね。そしてこの方はですね、ジジライダーさんからいただいております。また美容室からこんばんは。今回は、この曲をリクエストしますよ。ラジオネームから推察できるように僕はオートバイに乗ります。そうね、ジジライダーさんやもんね。一つの夢を持ったので42歳で中型二輪の免許を取りました。若い女性がアメリカを大型二輪で走ってきたという新聞記事を見て、俺も外国を走るという夢を持ったのです。実現したのは54歳の時。はあ、42歳でね、中型二輪の免許を取って実現したのが54歳。ニュージーランド南東を1週間一人旅をしました。南東ということは、下の方ですね、要はですね、はい、下で下上で打たれかまって下ですね、なんとやね、はい、逆やけん日本とね、数キロの直線、もう数十キロでしょうね。嬉しくてわおわおと叫んでいました。そして57歳の時、今度は北東を走りました。あ、北の方ね、私は北の方行ったことありますけどね。このバイク一人旅は私の人生の宝物です。小さな夢でしたが叶えました、という。本当にね、やっぱりね、なんかね、こうしたかことのあったらですね、もう何年経ってもやっぱりいつかやろうと思いながら必ず実現できるように、やっぱりこうできる、やられる、やれるということが素晴らしいですよね。みんなやっぱりある程度この叶わないかもしれないけれども、こうしたいというね、希望を持ちましょう。リクエストいただいております、さだれいこ、夢を持て。好評、長崎のぼせまん深い。
はいはいはい、来ましたよ来ましたよ。
今もたばってん、今もたばってん、私やっぱり懇願な、あのてなんかテンションじゃなくかもしれん、他の番組では。
あ、
長崎のぼせまん深いとかあんまりそんな仲もんね。
あ、はい、先週言った話、
うん、そうそうそう、ごじゃっぺ川柳とか言うとあるけど、
おお、
うん、ごじゃっぺ川柳で、ごじゃっぺっていうのはいい加減っていう意味なんですよ、栃木弁で。
はい、なるほど、
はい、ごじゃっぺ川柳とはあるんですけど、もしもよろしかったらポッドキャストお聞きくださいませ。こちらの方は私標準語で喋っておりますの。
そんなテンションならわからん。
いやいやいや、こんなテンションの仲間
って
ね、はい、ということで、さて7月のお題はですね、うん、バーベキューか風鈴になっております。そして8月のお題が決まっております。はい、8月のお題は卵、和、肝試し、和っていうのは平和の和のことですね。うん、それから、まあ、あの輪っかの和でもいいですよ、肝試しになっておりますので、どんどん送りください。よろしくお願いいたします。どうぞ。
はい、まず最初はですね、
はい、
メールでいただいておりますラジオネームほうほけっきょさんから、お題バーベキューです。
はい、いらっしゃい。
バーベキュー、
うん、
トングを忘れ芋煮会。
え、
これよう分からんけどさ、
トングの中らんば困るやろ。
トングの、トングは忘れたら、
トングの忘れたら箸、お箸でしたら熱かったよね。
もうバーベキューはね。
そうそう、バーベキュー、バーベキューもうやめて、うん、もうその鍋割ったってやろう。鍋に
入れて、
で入れて、でお箸はあったやけ。
でバーベキューせ、肉焼かれやったってこと？
バーベキューせずに芋煮会になったってやろうね。
芋煮会って肉入れんと？
肉はあんま入れるってやろうけど、でもその要するにあのバーベキューのような大きなお肉は入れんやろね、普通ね。はい。まあまあ基本的にでも材料は一緒よ。
あ、そうですか。
基本的には一緒、全部入れても何でもできるって感じよ。
あ、芋煮会、うん、食べたことなかけんさ。
あ、美味しかよ芋煮会は。里芋ですけどね、向こうの芋煮会のね、芋はですね、はい。さて私の場合はですね、
うん、
同じく川端柳さんからいただいておりますが、お題が加藤バーベキューです。
はい、いらっしゃい。
こんなにも蚊がいるところでバーベキュー、
うん、うわ、なんかかゆくなってきた。
もうすか、
想像しただけで。
も私も絶対嫌、もうほんと嫌。
あれなんでだろうな、
あのさ、なんか知らんばってて、うん、血液型大型の人ってものすごく噛まれやすかさね。
あ、そうなんだ。
そうさ、最近私ね、何やったっけ、衣装の、
はいはい、
あのスタイリストの安倍さんが大型さ、ね、それで同じ原っぱに行っとったよ、
うんうんうんうん、
原っぱで葛西臨海公園で撮影場した時に、はいはい、うん、あの一人だけ安倍さんが刺されてさ、うん、もう足首のところはちょっと出とっただけとに、やっぱりね、なんやろね、よう分からんとですけどね。
なんかあの二酸化炭素が出る人とかいうのはこう刺されやすいとか、なんか
大型は結構多いって言いますね。
血液、吸わんでも分かっとかな。
あと外国の方はあの2度ほど体温が高いので、うん、やっぱりあのその二酸化炭素が出る量が違う県が、うん、外国の人とおったら外国の人の方に蚊が行くって言いますね。
あ、本当、
はい、私オーストラリアに行った時にやっぱそうやったもん、うん、
オーストラリアも蚊のと
蚊おるよ、ふったかだな、ふったかだよ。しかも
カーって言うと、
え、
オーストラリアカーって言うと、
モスキート、
あらいいかね、俺の聞こえん世界のことやろ、
モスキート。
はい、モスキートンか、
もう知らん。それではラリオダちゃんどうぞ。
知らんってな、投げるかな。次はですね、メールいただいておりますけれども、はい、これはラジオネームスネークさんから、
うん、
お題蚊です。
はい、しゃい。何ね、
汗かきは、
うん、
蚊取り線香が必需品。
ああ、そういう蚊に刺さるってこと？
そうでしょうね。
あ、
この方は汗かきの人には、うん、あの蚊がこう寄ってくるっていう考えの方なんでしょうね。
まあ汗かくということは二酸化炭素も出てるということやね。体温の上がっとっけんね、
うん、
はい、まあ、それはあるかもしれないですね。
まあ、どうですかね、
はい、今時はもうシューってすったあったいね。
そうね、蚊取り線香、うん、まあ、必要なんでしょうけど、まあ、お家、
うん、お庭のあるところでは蚊取り線香が一番いいみたいですね。あと花火とか、
うん、
花火
ずっとしとけば。
お墓に行った時に必ず蚊に刺さるけ、うん、花火はずっとしとんもんね
あ、そうなの、
うん、うちのお母さんたちなんか、あんたたち花火はせんでせんで花火はって言いよったもん。蚊のクッケン
って、
蚊のクッケン、うん、そうね、そういうこともありますが、さて私の方はピグミー2号さんからいただいております。いつもありがとうございます。お題は蚊。
はい、いらっしゃい。
おまじない、
うん、
痒くなったら十文字。
あ、
懐かしかね、
しとったしとった、しとったもう、
しよった ね、
ね、
これさ、長崎だけやかな、
え、
あの爪でこう十文字をピッてこうしよ、あの開花ところにさ、うんうん、しよったよね。
その痛みでこうなんか収まったような気
になった。そうそうそう、収まったような気になったさ、
うんうん、
でもまた痒くなったらまた十文字にしとったさね。そうそうそう、おい、長崎だけやかな、
ほんとそれ聞きとかね。予想はどんなしよってやろか、
予想はどげんしよってやろか、
爪
で爪でこう十文字にキュッキュッてこう、
そうそう、
押さえて十文字の形になるんですけど、
うんうん、
他のとこどうやろうか。長崎ではそげんしよったね。
いや、おい、全国的しよってたって思ってた、みんな。
でもおまじないって書いてあっけん、ほんとは痒い方やろね。わからんばってんがね、
うん、いや、よそのおまじないどんなすったよね。
さて、あなたの地域ではどういうおまじないがありますか、はい、教えてください。十文字にしよるところもあるかもしれない ね、
うん、れいね、
はい、というわけで、さて今週の秀逸作品はどなたにいたしましょうか。
いや、その おまじないが聞いてほしい。
懐かしかね、
願いをね。
そうやったよ、うん、それではピグミン2号さん、あなたにはですね、うん、カステラカフェ自由飛行館のグズにサインをさせていただきましたお送りいたしますので、お待ちくださいね、おまじない痒くなったら十文字、本当にね、うん、懐かしか、というわけで長崎のボス4回おしまい、おしまーい。
ケーロン頑張ろうぜ。
さだれいこのれいこランドカフェ。
さあ、お便り紹介のコーナーでございます。お、 結構まだ時間がありますね。はい、よかったでした。もうね、分かったよ。やっぱりね、あの長崎弁ってね、ものすごく早口っていうことのよ、分かった。他のとこで私静かにもっとゆっくり喋るもん。
本当、
うん、やっぱり標準語になったら、あの上手に喋れんけんゆっくりなってやるねさて、いただいておりますお便り、ラジオネームピンクのチューリップさんからです。梅雨らしくない暑さですね。子供は早くも熱中症になりました。あら、もう気をつけてくださいね。その子供が仕事から帰ってきて、暑いよだるいよとゴロゴロしていました。ふと見るとなんと体温計をボニーテールのゴムでくくったところにかんざしみたいに刺しているじゃあありませんか。何してるのと聞いたら、頭が熱くてたまらんから熱測ってる。はあ、そんな測れるわけないじゃんと言おうとしたら、ピピッピピッと、そう測定完了の音、36度2分、測れてるし、何か子供はわからんことします。頭の熱かけんね、36度2分はちょっと引っかっちゃなかったね。やっぱりね、頭じゃいかんとよ、やっぱりね。はい、さて子供の話なんですけれども、対馬のたっちゃんからのお便りでございますが、メールですね。れいこさんの地元市川で地域住民の反対で保育園の開園が中止になったというニュースがありました。そうですね、ありました。本当に地元市川でものすごく私としては残念ですね。静かな住宅内の中、子どもの声がうるさい、送迎の車で渋滞が起こるなどの意見が出たようで、保育園側も園内の窓をすべてサッシにする、車での送迎を極力避けるなどの対応策を出しましたが、受け入れてもらえなかったようです。地域住民の反対で保育園幼稚園が開園できない事例は全国各地で発生しているそうです。そうです、本当に発生してるんですよ。子どもの声のやかましかけんって言ってね、その保育園のですね、壁をタコーしたりですね、もう本当にね、なんかね、もう檻の中に入れたような感じになりますよね。あ、かわいそうですよ。確かに会社近くの保育園付近を朝晩通ると路上駐車の車が多く通りにくいなと思うことはありますが、保育園をなくしてしまえとは思えませんね。思えないと、うん、我が家の子供たちの時もそうだったと思いますし、孫も保育園に通ってますから、保育園がないと困ります。我が対馬では多くの保育園が田んぼの中にポツンと立っていますが、都会ではそんな用地確保できません。現在の待機児童問題を考えても何らかの対応策が必要だと思います。地域の子供たちは地域で育てるなんて考えは古いのでしょうか。なんだかちょっと寂しい気持ちの、ニュースでした。という、本当にそういう思いますね。地元の市川でそういうことの起こると思われたですね、大体子供やかましかとか当たり前で、元気な証拠なんですよ。でキャーキャーキーキー言うとかですね、これはまたよかとですよ。うん、そういう件で、ね、そんな言葉ね、いちいちいちいちね言うと、じゃあ自分の子供は鈍言しとったとっていいとなりますね。私としてはですね、もう自分の子供をもお世話になったわけですから、だから本当にですね、やっぱりそのなんかね、こう人のことを思うという気持ちがものすごくこうものすごく希薄になっておりますですね。本当になんか悲しいですよ。私なんかもう地元の市川やったけんね、もうひどーね、腹立ちました。本当もう腹かいたけんねっていう、長崎弁で腹かきましたよ。本当もうなしてわからんとかなと思ってからね、はい、そして あらもう一枚読もうかなと思ったら、ダメですか。そうですか、わかりました。岩ちゃんの笑顔に、もうしょうがないですね。そういうわけでございますが、さて、本当もうお願いします。もう子供はですね、やかましかけんが元気かとです。本当にお願いしますね。というわけで、さて MVP ノミネートはですね、今ね、もうお送りしてくださいました対馬のたっちゃん MVP ノミネートとさせていただきます。そして北島賞はラジオネーム地獄耳さんですね。佐々町に行って、佐々のいろんなね、お話を聞かせてくれました。そして東安賞はですね、兵庫の和塩さんね、本当にズボン履くの忘れたというお話もありましたですけどもですね、そういうことは私はさすがにありませんね。パジャマも着て出たという人も中にはおりますけどね、ズボンの下にパジャマも履いとったという人もおりますね、はい。まあ、それもあまり私もないですね、はい。何か必ず忘れるっていうことはありますけどもですね必ず何か忘れますね、何か一個忘れますね。もうそれはもうしょうがない。でそれは 別にあの命に関わることでもないし、なんかこう、あ、例えばそのなんつうコーヒーを入れる子はね、あのあれを忘れたとか、まあ、そんなぐらいなもんですよ。でもね、必ず何か一個忘れてきますね。もう買い取っても忘れます。まあ、それは仕方がないんですけど、あなたに何がね、当たるかってのおかしいですけど、何をがね、賞を差し上げられるか分かりませんので、ご住所とお名前とね、電話番号をお書きになってくださいね。というわけでまた来週お元気で。さだれいこでした。この番組は親和銀行、バイタル F ステージ、カステラカフェ獣飛行館の提供でお送りしました。